皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。気候ネットワークがね、2ヶ月に一度出している気候ネットワーク通信ニュースレターですね、117号、ね、今年の11月1日号ちゃんと出来上がりまして、まあ、ちゃんとと言ったらおかしいんですけども、またね、見ていただいたらいいかなというふうに思います。はい、この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、最初のニュースということなんですけれども、水力発電、これがですね、電力会社が相次ぎ設備増強ということなんですね。電力会社が水力発電の増強を進めていると。発電容量は比較的小さいんですけども、まあ、供給が安定している、運転費用もね、安価に抑えられる。これはまあ水ということで燃料費はいらないっていうことですからね。で、最近まあ私たちも問題にしてますけども、石炭火力発電の新設計画が相次いだんですけれども、やはりこれはまあ問題視されていて、電力会社も、まあ水力発電ね、移らざるを得ないと、計画の見直し中止の動きが出ている中で、大正昭和の遺物と言われていた水力ってね、ちょっとまあこれも言い方がおかしいなというふうに思うんですけども、もしかしたら大きな電力会社なんかにはそういうふうに映っていたのかもしれません。まあところがね、我々市民地域の側に立てばですね、まさにその持続可能な、ダムを作らないね、水力発電が、再生可能エネルギーだということで推進をしていくわけなんですけども、まあ、大手の電力会社、関西電力にしましてもですね、富山県黒部市の八田蔵谷川、ね、ちょっと読みにくいんですけども、水力発電を建設することを決めたと。富山地方鉄道が1985年に廃止した発電所の導水路などを活用して新設して、2022年12月の運転開始を目指すということで、3200世帯分ね、一般家庭、かなりまあ大きいですよね、それをその出力があるということなんですけども、関西電力はですね、再生可能エネルギー33万キロワット、現在ね、計画を含めてあるんですけれども、50万キロワットに引き上げる方針ということで、そういう中でね、やはり、水力発電も、増やさなければいけないということだというふうに思います。まあこれもね、まあ、原発の問題はありつつも、大きな電力会社もね、再生可能エネルギーをどんどん増やしていくっていうことは、当然いいことじゃないかなというふうに思いますが、東北電力は、2011年から改修していた鹿瀬発電所の運転を再開したということなんですね。まあ、発電機は減らしたんですけども、高効率の水車を採用して、5000キロワット増え、5万4200キロワット。これもね、大きいですよね。そういう、ことも、まあ、起こったと。北陸電力グループが、新潟県糸魚川市に約8500万キロワットアワーを発電する、水力発電所を22年に建設する計画ということで、まあ、ね、大きな電力会社、ちょっと、まあ、規模が小さいんだけれども、まあ、ダムを作らなければ、作らなくてもいいと。まあ、そういうね、ところで、まあ、再生性も合うということだし、当然、こういうものにね、技術開発をしていくと、水力発電そのもののね、まあ、機械の、コストだとかね、下がっていきますので、まあ、こういうことをね、まあ、市民地域がもちろんやるのに加えて、電力会社もね、化石燃料に頼らない、発電に変えていくっていうことが、少しずつ起こっているかなというふうに思います。はい。それでですね、今日お話ししたいのは、10月31日に、奈良でですね、再生可能エネルギー推進協議会っていうものを開催をしたということなんですね。これは地域の、奈良のね、地域未来エネルギー奈良というところが主催をして、気候ネットワークが協力をしているんですけれども、これまあ、なんと6年前にですね、 奈良で、県だとか、市町村だとか NPO の方あるいは政協の方なんかに集まっていただいて奈良県でどうやって再生可能エネルギーを増やしていこうかというね会議を始めて今に至っているわけなんですね。ですからまあ毎回そういう、事業者の方、市民 NPO、それから市町村の方ね、奈良県の方多いんですけれどもそういうところでまあスタートした当時はですねまあ、固定価格買取制度をねどうやって活用していくかそして太陽光をね増やしていこう市民供託電所を増やしていこうというようなところから奈良ではやはり、水力をねどうやって生かすかそして、木質バイオマスをねどうやって生かすかというようなことで、検討してきたわけなんですけどもまあ本当にこうね会議をするだけで、実際に増えていくのかどうかっていうことは、あったんですけれどもまあまあね、市民許可発電所それから電力会社もね奈良の中ではできていますし、その吉野東吉野にね水力発電もようやく、完成をしたというようなところそれから今回報告いただいたのがですね天川村まあ、奈良のねだいぶ南の方なんですけどもこれ本当に森林がバーッと多いところなんですけどもそこのバイオマス生産供給設備、設備整備のね、まあ、事業についてご説明がありました。まあ、これもね非常に面白くて天川村天のね川と書くんですけれども今人口は1600人ぐらいなんですよね。一時はまあ5000人を超えていたということなんですけども、まあ、ここも、過疎化、それから高齢化があってですね、まあ、本当にこう温泉なんかもあっていいところみたいなんですけどもね、それがまあ林業が立ち行かなくなる中で、やはりこのバイオマスをね、こう増やしていこうということで、これまあ原木をですね、ちゃんとその天川村フォレストパワー協議会というね新しくできた協議会に、搬入をしてそこから地域通貨をね、発行してだから、山で切られた木が放置されていたのをそれをね持ってくることによって地域通貨が得られると。でその地域通貨は、村内の、ね、登録店舗67件で、まあ、使えるということで、地域通貨なので、まあ期限があるわけなんですよね。まあ、といってもその村内の、ね、お店で使えるということであれば、いろいろ使えますし地域の人にとってはねそれから、まあ、地域の、まあ、経済も活性化するそしてその、持ってきていただいた材木を薪にしてですね、薪ボイラーで、まあ、温泉施設のね、お湯を沸かすということで、ちょっとこれ、まあ、岡山県の西粟倉村、そこに、まあ、近いね、形なんですけれども、国産のね、ガシファイヤーという、バイオマスガス化燃焼ボイラー、薪ボイラーなんですね。これを導入をしてて、2台あって、ほぼこれで、温泉のね、薪が、温泉のお湯が沸かせるというようなことで、こう、本当にこう、聞いてて、まあ、新しい取り組みでもあり、まあ、少し他の地域でもやってるんですけども、いわゆる地域振興券、地域通貨をね、発行して、うまく、その、まあ、これまで林業が、うまくいかなかったと。ね、山は、もっと、てるとやっぱり負担なんだということが言われてましたよね。で、それで、でもやはりその手入れをしなきゃいけない。そうすると、そのまあ人件費がかかってしまう。そういうところ。ただ、やはり木をね、50年、100年というふうに持たしていくためにはどうしても手を入れないといけないということで、まあそれをどうするかっていうのをね、この木質バイオマスをね、使う。そして地域の経済を活性化するような、仕組みにしていくっていうようなことを、まあ、工夫してるってことで、ぜひこれがね、まあ、この天川村の起爆剤になって、欲しいなというふうに思います。で、もう山をね、寄付するとかね、そういうところもあるらしくて、そうすれば村がですね、その山を所有して、より、まあ、管理しやすくなるようなこともあるのかなというふうに思います。 それから、天川村森林塾というでね、人材育成もしているということなんですね。まあ、これは、いろんな、こう、ね、何回に分けて、山を管理したりですね、そういう、こう、まあ、体験をしてもらって、でいわゆる、まあ、森林をどうやってね、林業をね、どうやってやっていくか、というようなことを、定員20名ぐらいでね、まあ、もうすでにスタートしてるということで、やはりこういうことをね、やりつつ、まあ、人が定着して いくということをね、目指してですね、林業でやはりその、雇用を生みたいっていう思いも あるらしくてですね、まあ、いい取り組みだなということを改めて聞いていました。まあこれまでね、この協議会の方にはこの天川村の人は来られてなかったんですけれども、まあ遠いっていうのがあるらしくてですね、まあとはいえ、今回来ていただいてこういう発表ができたっていうのも、この協議会の成果なんだろうなというふうに思います。で、改めてですね、私たちもこれに協力をしてきた奈良での再エネ普及に協力して、最新動向を、まあ、共有する。そして、皆さんの悩みをね、出していただきながら、じゃあ、どうすればいいかみたいなところと合わせてですね、まあ、実践的な、ところも一緒にやっていくような、活動をしてきた中で、まあ、西粟倉村なんかにも、視察に行かれたというようなことがあったりですね、まあ、我々が持っている情報なんかも共有していただいたということで、あるのかなと。まあ、やはり、まあ、補助金をね、もらっているとか、あるいは、天川村の森、木はもっともっとたくさんあるんだけど、この、温泉だけで使っているっていうのではね、まあ、さばききれないので、もっともっと需要を増やしていく必要があるということなんですね。ですから、まあ、本当にこの新しい、まあ、なんて言いますかね、持続可能な社会、こういう西粟倉村にしてもですね、天川村にしても、木材、森林をね、利用して、エネルギーを供給する。それまでは、まあ、化石燃料をね、買って、村外に、流出していたお金が、まあ、村の中に残る雇用ができるということで、本当にまあ、こういうものがポツポツとね、日本国内で現れ、こう、広がりつつあるな、というふうに思います。これがバーッとね、ちゃんとこう、いい形でね、広がっていくことを期待、したいな、というふうに思っているところです。はい。その他ね、まあ、奈良県の、報告であったり、エネルギーに関するね、エネルギービジョンの報告であったり、奈良県の木質バイオマス利用推進の、取り組みの報告であったりですね、あるいは、宇陀無双の里に市民共同発電所ができましたとかいうようなね、そういうこうちょっとね、いろいろこう今後につながる、協議会の、できたのかなというふうに改めて思っているところです。ということで、今日のね、京都発温暖化防止は、終わりにしたいというふうに思います、ね、また天川村行ってみたいなというふうに思います。あ、行ったらまたね、ご報告できるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。